すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
あの出す側のコンペのことじゃなくて、あの課題を出す側、大学で課題を出す側の教員が学生にコンペを取らせるコツの一つなんだけど、教員に言いたいんだけれど、あの大阪に新人センターありますよね。3年生2年生1年生が出せる、コンペというか、まあそういう場があって、あれ2年目が終わったんですよね、去年の夏で。で、一昨年はあのうちの大学から出さなかったんですよ。で、去年まあみんなそういうのを出したいっていうことを言い出してて、でその時にじゃあ2ヶ月課題どうしようかなって考えた時に、まあ、せっかく、まあ、2ヶ月間取り組むからみんな新人戦でいいとこに行ってほしいなっていうのはやっぱりありますよね。いい経験をしてほしいから、そういう経験も。で、課題で考えたのはもう単純にあの半分は学生一人一人が提案する余白を作ってるんですよ、課題で。例えば、まあ一番単純な例ですよ。卒業設計のあの、結果とか見てても、いろんな地方の、あの、何かと何か合わせたものって、必然的に建築って変わるはずなんですよ。だから、あの、まあ明光大で今年100の中から、いくつかな、いくつあったんだっけ、全部で400ぐらい応募作品があったんでしたっけ。600ぐらいで、100の中に7人出して7人かな入ったんですよ、そのまんま。で、まあ4等になった子も、女の子も1人いたんですけど、もうそれは課題の出し方として、もう学ぶっていう、まあスクールっていう言葉と、もう一つのビルディングタイプは自分たちで設定しようねっていう課題出したんですよ。そうすると、例えば、まあ、パチンコ屋とかデパートとか、まあなんかいろんなビルディングタイプを一人一人設定するんですよね。で、そこから設計が始まっているので、もう一人一人オリジナルのものができるし、建築として新しいものが必然的に、まあ、できやすいんですよ。そうするとね、あの取りやすかったりするんだなって。で、結果的に、まあバーッと課題には読みてないけど、早稲田もハイパースクールとかなんか課題出してたんだけど、それ全然知らなかったけど、結果的にハイパーっていうぐらいだから、何か合わせてるのか、やってるはずだから、なんかそういう課題の出し方すると学生たちがちょっと賞を取りやすくなるっていうのがあって、今年はちょっとそれうまくいったかなって感じはありますけど。
あとすごい、ごめんなさい、なんかあと、なんか五十嵐さんすごく経験されてるので、物理的に出す人間が極端に少ないコンペっていうのは極めて通りやすいですよね。だから僕もちょっとこれはさすがに名前言えないんですけど、実際にそのあった実施コンペで、あの国際コンペで一等取ったって言われてたのコンペが、実は出してる人間その一人だったんですよね。一人しかいなかっただけどその事実は誰も知らないんですよ。だけど実際それ本当に一等取って、あの実現されるっていうふうなこと、まあそれはまあある意味ちょっと出来レースに近いんですけど、だけどもまあそういう極端に出す人間が少ないコンペっていうのもあるかもしれない。
あの僕が関わってる審査で具体に挙げると、あの景観開花っていう土木系アイデアコンペがあって、あれがね40ぐらいしか出ないんですよ。あので、土木と建築で両サイドから出すんですけど、やっぱり建築の方が圧倒的に、あの精度というか空間の細かいところまで考えていて、でもう あとアイデアコンペで珍しく模型まで出していいんですよね。でそれまあ40の中から選ぶので、まあ、ファイナルの5つぐらいかな、残るのは単純に8分の1ぐらいなんで、かなり勝ちやすいので、それはおすすめします。でただそれ、あの審査やって一番つらいのが、落ちたすべての案にコメントしなきゃいけないんですよ。これ多分40しか集まんないから、普通は100とか200とか300とか来るから、落ちた案って無視ですよね。景観開花って審査員にとって一番つらいのは、1位とか2位についてコメントするのは簡単なんですよ、面白いから。でその40案すべてに一言コメントしなきゃいけないって苦行があって、ほとんど語ることがない案にも語るっていう。まあでも逆に言って出す側にしたら、落ちたとしても必ずすべての審査員から一言もらえる、結構僕はおすすめコンペ。あとね、これは企画側なんですけど、静岡にあるあの CCC ってちょっと小学校リノベーションしたデザインセンターで展覧会の企画コンペがあって、僕と知り上がりことぶきさんが審査員をやって3年ぐらいやってるんですけど、2案選ばれるんですけど、展覧会の企画ね、まあ、あんま恥ずかしいですけど、応募数はね1桁なんですよ。だから3分の1ぐらいで勝てる。 で30万円まで確か助成金もらって展示できるとかそういうコントありますからね。それは狙い目だと思います。はい、
あの、まあ、さっきの五十嵐さんの話 と、すごい似てるんですけど、僕はそういえば自分がコンペ出すときに、あのまず自分があのやりたいことをあの一言つまり一行で表さないといけないなっていつも思って、できるだけそうしてます。これちなみにさっきの南さんから僕が言われたことと裏腹なんですけども、あの、まあ、でも実は裏腹じゃなくて、僕自身やっぱり自分が考えていることを一言で表すっていうのはすごい難しいんですよ。まあ、最初から考えていってずっと最後の方に分かる結果があって、そこまでやっぱりいろいろ考えるので行くのは難しいんですけども、それを最初に一番一言で持ってくると。でこれ実はあの設計だけじゃなくて文章を書くときもそうなんですけども、できるだけ僕は最初の一行、最初の一言目で、まあ、結論がこう言えるような、そういう一言を結構心がけてはいます。でそれは実はあの熊さんの文章って割とそうで、熊さんの文章を読むと最初の一行というか最初の一文が答えなんですよ。でそこから始まるので、すごく何を言いたいか分かりやすいし、読みやすいし、その後に、展開されることも、基本的にはそこから全てつながって発生してくるっていうか、であの僕もだから、例えば時々、まあ、公表会みたいなところに読んでいただいて見るときも、まあ、確かに大きい文字から見ます。で僕の中で昔コンペやるときは、まあ、3秒ルール、あの、10秒ルール、1分ルールとか決めて、まあ、やっぱり時間がこう経つにつれて大きい文字から小さい文字に移ってくるとは思うんですけども、逆に僕は、まあ、自分が学生のときに確かにそれをやって、要するに一番最初見るのはどっか、2番目見るのはどっかって考えるので、逆に小さい文字でも、自分は見るようにしてます。つまり小さい文字の最初の1行はできるだけ読むんですよ。そこはなんとなく、ちょっと今の話と矛盾するかもしれないんですけども、ちょっとでもちっちゃい文字で、最初の一行で、自分がやりたいことを書いてあると、結構それは長いことを見るようになるんですね。その導入語字を作ってあげるというか、まあ、一文でその自分のやりたいことを、まあ、どっかに盛り込むっていうか最初に盛り込むっていうのはまあ、コツになるかどうか分かりませんけど、僕は結構重要だなと思って自分はやってます。
多分もうそろそろ時間も過ぎてるし、吉岡さんきっとハラハラしてると思うんですけど、最後に一言だけちょっと言わせてもらっていいですか。今の話の延長で、まあ、五十嵐さんもそうだと、僕は東大で非常勤で授業を一回やってて、でその時にすごい面白かったのは、まあ、五十嵐さんもらったかもしれないけど、教え方のマニュアルを東大がくれたんですよ。教え方ので、教え方のコツで、それでいろいろ書いてあったんだけど、それですごく面白いっていうか、なるほどと思ったことの一つは、例えば、まあ、授業は皆さん多分90分とかですよね。そうすると、最初に、その授業で何を教えるか最初に言ってしまえって書いてあったんですね。例えば僕、今日それで、それを最初に言ったんです。負けることの意義とは何かっていうことを最初に言ったわけですよ。そうすると、聞いてる方は安心するわけですよね。90分間、どこに話がいくか分かんないっていう状態だったら、分からない。聞いてる方は不安になってくるわけですよ。だから、その東大のその教え方のマニュアルに、例えば90分の授業をやると。そうすると、その中で最初に何をやるかっていうことを、例えば今日はこの3つについて語りますということを言った方が、聞いてる方は安心するわけですね。そう、これは まさにそのコンペのそのコツっていうことともつながるんですけども、最初に言っちゃう、相手に伝えちゃうということは、まあちょっと意味があるんじゃないかなと思います。すいません。
ありがとうございます。そうです。もっとコツをお聞きしたいんですけども。ちょっともう時間がかなり過ぎているんで、じゃあすみません、最後の質問もちょっとなしでお願いします。で、じゃあ、ですね、建築系、広島国際大学主催建築系フォーラム2011はこれで終わるんですけども、この後ですね、この同じ館の5階のですね1501ゼミ室で懇親会の方をしますんで、ぜひ皆さんお時間が終わりならば一緒に5階に上がっていただいてですね、先生方とまだ質問ちょっとこういう場で恥ずかしいって思われている方をでも横にいたら多分質問ってできると思うので、一緒に5階に上がってですね、ちょっと時間的にそんなにないですけども、懇親会をして一緒に参加していただけたらと思います。それと最後にですね、ちょっとこの最初に配った2枚目に 我々団体のスケールのちょっとイベント情報を載せているので、4月9日に手塚隆治さんをお呼びしてイベントを行います。で6月25日に千葉学さんもお呼びしてイベントをしますので、ぜひそちらの方もお越しいた、参加してください。でそれとですね、これ建築系ラジオコアメンバーでいらっしゃる倉方さんが、九州の方で建築系ラジオの挑戦という第4回公開連続セミナーデザイン建築の現在というタイトルで今日来られていらっしゃいます南さん、松田さん、北川さん、まあ今日来られたのは大西松さんですね、先ほどからよく名前出てますけど、の方をお呼びして、2月25日に西日本工業大学の方でちょっと北九州市になるんですけども、イベントの方を行いますので、そちらの方もしお時間がある方は参加していただけたらと思います。
懇親会会場の扉にチラシが入ってます。
はい、でそのこのチラシがですね懇親会会場の扉にありますので、そちらもぜひお持ち帰りいただいて、こちらの方参加をもうぜひお願いします。あとはですね、はい、でちょっと長い時間皆さんありがとうございました。で最後にまた先生方に拍手をしてお礼の気持ちを皆さんで伝えたいと思います。先生方ありがとうございました。